始まりました、初カレッジ大人の学び直しラジオ、パーソナリティの宇宙博士の井筒智彦です。そして、はい、
国際教育スペシャリスト望月力です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかちょっとこう急ぎ足で初カレッジ駅から来たんですけれども、
はい、
なんか朝は
ギリギリで、
そうですね言ってしまえば、ついさっき、RCC ラジオさんの方にちょっとゲストで出させていただいてて、で1時10分ぐらいかな、で1時半の予定をちょっと過ぎて喋り倒してきて、
それやっぱり例の件です。
あ、そうですね、例の件で、
例の件で
なんですけど、でも来る時になんかちょっとこうあの雲の、ね、少しこう切れ切れになって、風は強かったですけど、なんか日差しも差し込んで、暑いなと思いながら、今はですね、あの半袖 T シャツになってるんですけど、最近なんかあのうちの子が今4歳なんですけど、やっぱ暖かくなってきたんで半袖着る機会も増えてきて、で気づいちゃったんですね、うちの子がね、パパって半袖っていいね、腕まくらなくていいんだよ
かわいい
あ、そうだねって、でもなんか新鮮で、いやまあそれはそうじゃないです、だけどそれをなんか発見して、嬉しそうに言ってくれたことが、
やっぱ確
かにそうだって、だから今なんか世界のいろんなことを今気づいている途中経過で、なんかそれをこう一緒に味わえるのがいいなって思いながら、
いいですね。改めてそういう、まあ、大人にしたらね、こう当たり前みたいなことを改めてこう口に出して言ってくれるっていうのは可愛いですね。
まあ、だからこそやっぱちっちゃい頃ってね、なんかいろんな日々ね、ちょっとしたことが刺激的で濃密だった時間が大人になると、なんか半を押したような昨日と同じ一日を過ごしちゃうとね、いけないんで、やっぱこうチャレンジしなきゃなっていうことで、僕も一個チャレンジだったんですけれども、はい、前回もお話しさせていただいた数からの挑戦状新刊が今日発売になりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。なんかスタジオの中にはなんか拍手が今一人分多く聞こえたけど、それはまた後ほどね、
後ほど、はい、
はい、今日喋らないで振らないでねって言われてるんですけど、スタジオ内に観覧車がいるんですよね、
はい、そうなんですよ、なかなかないことです。
でも振らないでくれ、喋らないでスタジオの中で聞くっていう初の
珍しいパターン、
珍しいパターンなんですけど、はい、で今日もちょっとその、はい、自分の新刊が出たら必ず T シャツ作るっていう風にしていて、はい、数々の挑戦状、遊んで学んで探求する整数の不思議な世界ということで、
この副題がいいですね。
あ、そうなんですよ、このね、まさに本当こうまずはね、その単数数学ってどうしてもこう苦手意識持っちゃう方が多いんで、まあ、まずはこう遊び、遊んでくださいと気軽にね、こうなんか砂浜でなんか波が来た、うわー、キャー濡れるとか砂を掘るみたいな遊んで、でもその後ちょっとたくさん遊んだ後に実はこういうことがあったんですみたいな学んで、でもなんかやっぱそれだけで終わってほしくないなと思って、
なるほど、
そっからもう一個なんかこれなんでだろうみたいな一歩踏み出してほしいなという、遊んで学んで探求する、これ前回もお話ししましたけど、叩いてかぶってじゃんけんポンと同じリズムでっていうね
ちょっと子供たちには分からない、
そうです、もう令和の今の子供たちこの語呂がいいでしょって言ってもなんかポカンってされるんですけど、
ピンとこない、
そういう感じでね、はい、本が発売になってですね、早速お便りも来てるんですけれども、
ありがとうございます。
ラジオネーム花水木さん、こんにちはと、伊豆博士新刊数からの挑戦状出版おめでとうございますと、先ほど他局でご出演されていた番組を拝聴しました。数からの挑戦状、私も書店にて買いに行きますと、最近はなかなか観覧に行けておりませんが、また息子を連れて観覧に伺いますということで、ありがとうございます。
いつもね来ていただいていた、
そうなんです、ね、うちの子と、なんか学年違いだったかな、多分だから今3歳4歳とか、でもなんかまあ、今ぐらいというか、まあ親御さんがこういろんな数で遊べるよっていうのを知っとくといい気がしますね、結構今時って小学生とか、小学校上がる前の子さんも結構スマホに釘付けだったりして、もちろんでもそれはね分かるんですよ、なんか親としてはもうちょっと手が離せない、見立てとかなっちゃったりみたいなのあるけど、でもなんか改めて紙と鉛筆があれば結構楽しめるよっていう本にしたので、だからまあ親御さんにも手に取ってほしいし、まあ親子でやってくれたらいいなっていうような、本の話を自分のトークのターンでしようと思ってたんですけど、もう始めちゃってますけど、
もう始めちゃってください、もう存分に今日はね、
ちょっとじゃあ改めて、いやいやいや、ありがとうございます。じゃあちょっとじゃあ、まあ始めていきますかね、
行きましょう、
はい、初カレッジ大人の学び直しラジオ、この番組は仲間と家族と地域とともにハッピートギャザーデリカイングデリカイング株式会社の提供でお送りしていきます。ということで、
はい、
はい、 発売になりましたけれども、一応前回、うんまあ、予約開始しましたよということで、うんうんうん、でなんか4桁の数を選んで遊ぶやつ覚えてます、はい、
言ってくれましたね。覚えてます、覚えてます。
どんなルールだったか覚えてます？
その4桁の数字、好きなランダムの数字を選んで、はい、何算か何かすると結局なんか同じ数字になるみたいな。
そう、バラバラにして、はい、大きい順に並べた数を、
はいはいはい、
でもう一個は小さい順に並べた数を作る。でこれを結局引き算すると、うん、で出てきた答えがあって、うん、でこれまたバラバラにして、うん、大きい順に並べて小さい順に並べてで引き算するっていう、まあ、この操作を繰り返すだけで最初にどんな数を選んでも、うん、なぜか最後は6174になっちゃう。
6174か。
でもこれも本当バラバラにして並べ替える、うん、これだったら結構低学年の子でもできますよね、うん、でも4桁引き算はどうなんだろう、3年生ぐらいなのかな。
そうですね。
でもまあ、 あのルールさえなれば、ねはい、割と低学年でもできて、うん、っていう単純なことなのに、うん、なんか最後誰がどの数を選んでも同じ数に行き着いちゃうっていうのが面白くて、でこれがまあそのインドの数学者のカプレカルさんが発見したんで、うん、カプレカル数って言うんですけど、うん、もうなんかこれ自体がまず面白いなと思ったし、うん、なんか小学校の時に教えてよと、うん、そしたら計算ちょっと楽しくなるじゃないですか。
いやそうなんです、
この引き算をやりなさいって言われるより、
そうなんです
よ、ね、本当かなとかって言いながらガーって一生懸命計算する方が上達するじゃんと思いながら、はい、あともう一個思ったのはこのカプレカルさんがすごいなと思って、うん、なんでこんなの発見したんだろう
って。どうやって思いついたんですか。
いやそれなんです。なんかふとちょっとこの数をバラバラにしてみようかな。ちょっと並べ替えてみて引き算して。
そうそう。俺は繰り返してみると。パソコンなんかない時代ですもん
ね。ない時代ですよそれは。
すごいですね。
いやそういうなんかその自分の心を発見しちゃって、うん、最初に気づいた時は相当なんか声出たでしょうね。うん、
でしょうね。
なんだこれはみたいな。で僕自身もこれ初めて知った時に面白いと思って、で引き算できればねみんなできるんで、うん、やりながら。まあそこから先じゃあ4桁は6174になったけど、うん、じゃあ3桁はどうなんだろうと、うんうん、今度じゃあ5桁は6桁はみたいなこう学んだことを踏まえて一歩探究していきましょうみたいな、うんうん話にしてますよっていうので、まあ、これがまあ2章にあるんですけれども、他にもあって、うんまあ、これもともと子ども新聞向けの連載だったんで、うん、一応まあ高学年ぐらいの子に分かるようにってことだったんで、うん、でなんか編集者の方がね、まあ、じゃあちょっとククかなんかですごくこうなんか手短に遊べる話もちょっと入れてみませんかって言って第3回目で入れたんですけど、いやククも実は侮れないっていうところで、これまあ普通にククありますよね、うん、なんかもうねサザンが9とか、はい、3412サンゴ15とか、うん、でこれ計算した答えがこう、ね、いろいろこう出てきたやつをいじくってみようってことなんですけど、例えば、うんまあ、九の九の段、
はい
まあ、九一学、うん、九二十八、九三二十七、九四三十六ってね、九五四十五ってありますけれども、うん、この出てきた答え、
はい、
これをバラバラにして足すっていうのをちょっとやってほしいんです。
う
ん
ほうほう
。九一学は一桁なんで九のままですよね。
九二十八
で1と8に分けて
1と8を分けて足し算をすると9になりますね、
はい、じゃあ次は9さん
9さん27、
はい
2と7を足すと9、
はい
はい、
その次は9し、
36、
うん、
3と6足すと9、
はい、
はいはいはい
45、
はい、4と5足したら9、
これは知ってました。
まあさいや思わないですね、その気づかないですね。
いや実はこれ9並ぶんですよ、
はいはい、
でこれククの範囲を超えてもう、まあ、クク81も8たす1で9になるんですけど、なんかもう9かける何でもいいですよ、37とか51とか、
はい、
もうそれでも何をかけても最後バラバラにして足すと、で足した答えがまた2桁だったらまたバラバラにして足すっていうのをやると最後必ず9になるんです、
すごい。それ
僕もこれ知らなかったんですよ。
いや知らない
ですね、こんなん学校でやってないなと思って。
いややってないですね。
ただただククを暗記するみたいな、
2年生になったら暗記するんですよ。
あそうか、お子さんが、
はい、
でまあ唱えますよね、うん、呪文のように。そうそう、はい、でもなんかその1個バラバラにしてやっぱ足すみたいなことやってみると、うん、なんか9が出てくるみたいな、不思議。
私2年生の担任をしていたこともあったんで、
あ、
算数を教えるわけですよ。
おお、
そういうのをなんか気づいたらもっと面白く教えれたなと思いますね。
でも本当かなとかって思って、じゃあ他の数ちょっとやってみとかって絶対やるじゃないです か、
うん、やるやるやるやる。
でこれ見つけるっていうので、僕はこれはね、なんか本当自分でこれ本当なんなってからこんな話あったんだみたいな気づいたんですけど、これをですね、この新刊出ました ていうことで、まあ、あのお世話になった方とか、なんか、まあ、これぞっていう方にちょっとお送りして、出版社でもすり立ったほやほやの本をですね、
はいはい、
送ったんですね、
うん、
そしたらなんとそれを見て、ね、すぐリアクション来たんですけど、実はこの9の法則、はい、子供の頃に発見してましたと。
え、どなたが？
俺はね、細川さんなんですよ。
なんかすごい近くにいる気がするんですけど、
近くに今見てくださってる気がする。
い
やでもそれを発見して、はい、あのお父さんにこう伝えたんですっていう、ほうほうほう、でもなんかその思い出とともになんかお話してくださったのすごい嬉しくって、でもこれは子供の時に発見してたらすっごいなんかこういうなんかすごいもん見つけたぞってなるじゃないですか。
なりますね。
でこの喜びっていうのをやっぱなんか味わってほしいな、うん、
大事
で、それが誰かがもう見つけてたり、うん、さっきの6174もまあ高校生ぐらいでは証明できたりするんですけど、でもそれがじゃあただただ証明されて事実だよってするより、なんか発見したことの喜びに変えられるものってないじゃないですか、うんうん、そういうものがもう子どもの頃に成功体験であると
本当ですね、
苦手意識なく
そういうのがあったら算数も好きだったかもしれないですね。そう、私も
で、またこれがなんかこの結構Qっていろいろこうやってってくと、うん、Q がずらずらって並ぶみたいな話、うん、まあ、他の章にも入れてるんですけど、うんうんうん、出てきたりとかして、でもこれが実は僕らの手の指がこう5本ずつあることと関係してたりするんです。
え、5本ずつ、
はい、ではまあ僕らって当たり前のように 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 っていくじゃないですか。
そうです。
9になると繰り上がると、
はい、
でこれってもう指がまあ 5,5 で10本だからなんですよね。
え、そうなんですか。
そうです、そうです。だから数えやすいじゃないですか、その
方が。
だからもし6本6本12本だったら多分12までいって1個繰り上がるみたいな、 4本ずつの指だったら8で繰り上がるみたいな。
ああ、そうなんですか。
そうなんですよ。でこの、まあ、十進法って、10になったら進むっていうんですけど、その十進法であるがゆえになんか9が不思議の数として浮かび上がってくるらしいみたいな話もあったりとかして、じゃあそのね、あの9とか8がない世界だったらどうなんだろうみたいな、そういう世界で九九をやってみようとか、7もなくて6もない世界で九九なるなんか5個みたいなものやってみたらどうなんだろうみたいなのをちょっとこう探求してみたりというか、でなんか本当お勉強とは違う数そのものがなんか実は不思議なんですよっていうのを、あの味わえる。
面白いですね。
ありがとうございます。本にしてってですね、でまたこれがですね、まあ、そのデリカルミ会長、ね、細川忠会長からですね、まあ、なんかこうすごくこう子どもの頃思い出しましたみたいな話とともにですね、またこう細川さんのこうなんていうか人生の中でのこういろんなこうなんか名キャッチコピーがあったりして、うん、まあ、あの公式を覚えるより詩式を作れっていうね。
なるほど。
詩式ってこう私の
私の詩式は
みたいな、まあ、なんかこうね、誰かが発見したものを覚えなくて自分でこう探求して発見すべしみたいな、結構なんかそういうところと通じるみたいな感じで、なんか数の話にとどまらず、なんか仕事でのこう発信とこう結びつけられたりして、
哲学的なちょっと言葉が入りますね。
でこれを、まあ、なんかあの会社の中とかでもなんか紹介してくださって、まあ、あの事後報告ですがっていう LINE が来たんで、いやもう大歓迎ですよと思って、でもこっちもこのラジオで勝手に言って、すいません事後報告でちょっと言わせてもらいましたって言おうと思ったんですけど、あご本人さっきいらっしゃって許可取れたんで。
実はね。
いやそうなんですよね、はい、あの数字よりも筋っていうのもね、キャッチコピーというかこうなんか格言としてあって、確かに目先の数に追われちゃうけれど、はい、まあ、筋を捉えるのが大事だよねっていう細川さんのこうなんか志みたいなのも、でもそれもさらにあの踏まえた上で、実はこの、まあ、あの数字の世界にも筋道があるんだなみたいな、なんかこの本で発見しましたみたいなことを言ってくださったりして、だから結構だからそういう数の細かい、なんだろう、こうトリビア的なものだけじゃなくて、うん、まあ、なんかこうやっぱこう探求していく姿勢だったりとか、うんうんうん、なんか数に対するなんか見方、こう世界が広がるんで、結構なんかいろんな数字が好き、数が好きです、計算が好きです以外の方にも割となんか引っかかるかなと思って、
う
ん、でもう一個今日ご紹介したいなと思ってたのが、うん、監修がですね、神戸大学大学院の谷口隆教授、
はい、
で、まあ、教授なんですけど、うん、あの40代でまだ、うん、確か40後半ぐらいの、あの関西弁し
ゃ
べる、
じゃあ同年代ぐらいですかね。
そうですね。で娘さん2人いてっていう感じで、この先生がもともと新聞連載から監修してくださってたんですけど、うん、この先生がね、結構一時期こうちょっとネットで話題になったのがですね、うん、これあの東京新聞さんの、 ウェブコンテンツで子どもとの日々を支える東京すくすくっていうウェブサイトがあって、うん、そこの、まあ、2001年の記事なんですけど、 3+1=5 に丸をつけた数学者が語る子どもの算数の見守り方、間違いを否定せず考えた筋道を共有しようということで、これ谷口先生のお子さんがなんか3歳か4歳ぐらいの時に足し算を覚えたぐらいの時に、うん、谷口先生が 3+1 はって聞いて、うん、でその時にお子さんが5って答えたらしいんです、
ね、ほうほうほう、
でそれに対してそうだね、うん、5だね、
うん、
って言って丸をつけたと。
うーん、
でその時に正解の4を教えなかった、
ほう、あえて、
そう、あえて、で、まあ、なんでそもそも丸をつけたのか、しかも数学者じゃないですか、
そうですね、
3たす1なんてもう絶対4じゃないですか、
絶対4な気がしますよね。
その時の谷口先生はどう考えたというと、まあ、これは、まあ、まず一応こう3よりは大きいと、
うん、
3たす1なんか足して大きくなるっていうのはあっていて、うんうんうん、でそれが3たす1が7とか8みたいな見当外れの数ってわけではないと。でその時にその娘さんがなんかこう今まで指を使って足し算をしていたところがこう初めてその時指を使わずに導いた答えだったってこと で、まあ、いずれ足し算はできるようになると、
うん、
でこの指を使わずに足すっていうなんかその新しい一歩っていうのを大事にしたかった。
なるほど、素晴らしい先生ですね。
そうだ、でやっぱりこのなんか数学者だからこそなんでその間違いに至ったのかってそのプロセスを結構丁寧に紐解いて、でそこにこう寄り添うっていうところ でもう一個なんかいいなと思ったのが、なんか今度お子さんがなんか2年生になった時かなに250ミリは何センチっていう問題が出たらしいんです、
はい、
250ミリと、まあ、10ミリが1センチだから、うん、まあ、250割る10で25センチが正解ですよ、
はいはい、
で2年生の娘さんうーんって考えて答えたのが70センチって言ったらしいんです。
70センチ
で、まあ、谷口先生どうやって考えたの、
うん、
って言ったら、これは250、うん、これを200と50に分けたのと。
なるほど、
うん、それでと、そしたら200ミリは20センチでしょうと、
うん、
うん、とで20足す50で70。
なるほどなるほど、
そうだから200ミリを20センチは直せたと。だけど50ミリを5センチにするのは
忘れちゃった、
忘れちゃった、
うんうん、
でもこうやって丁寧に聞けば、
なるほど、
ここまではできてた、
そこまでは論理的にちゃんと思考して、
200ミリを20センチまではできてたみたいな、で50ミリの方は直さず足しちゃったのかみたいな感じで、うん、まあ、どこまでが正しかったかっていうのが分かるから、その都度こう適切なヒントを出せる。
ほうほう、
でこれはなんかなるほどというか、やっぱついついすぐに答えの方に導いて行きそうだなと思って、
ね、
そこをいかになんかこうお子さんのこうペースに合わせていけるかみたいな。
なるほどね。
でなんかそういうもともとそうなんか数学者ってもっとなんか硬そうな論理的な、そして深淵なる奥深い法則を紐解いていこうとされてるイメージがあったけども、なんかそういう部分も寄り添ってくれるし、あとそういう子どものなんか数とかのこう組み合わせみたいなところにも実はなんか面白い数学的な発見があるんじゃないかっていう、結構優しいところにも実はなんか面白いもう問題のヒントがあるんじゃないかっていう目線で見てるっていう先生、
うんうんうん、
でだからそういうなんか寄り添ってくれる先生だったんで、なんかいい本ができたなと思って、でこれ本の最後の方に一応こう谷口先生とのまあなんか対談形式の、うん、まあ、インタビューなんですよね、うんうん、で先生になんかまあ数学者の頭の中というか、うんうん、まあ、この本どんな本になりましたとか、いやそもそも数と遊ぶってなんかどんな意味あると思いますみたいな話をして、でなかなか印象的だったのが、まあ、谷口先生がそのまあやっぱ数とこうやってこう遊んでなんか楽しいみたいな、さっきのその4桁の数バラバラにして6174出てきて、おおって感動できるって、そのなんか数で遊べる自分に気づく、新しい自分に出会えるっていう、そこが一番なんか価値あることなんじゃないかと。
で
それはもう遊び自体がそもそも意味があると、うん、何の遊びにしてもそういう要素があって、うん、その中でも数っていうものでもそうやって遊ぶことで新しい自分が発見できるって、なるほどなみたいな。あと、まあ、この中でも、まあ、一応これ探究がキーワードではあるんですけど、うん、あえて大事なのは基礎学力ですか探究心ですかっていう質問もしてみたんですね、
うん、
で答えはですね、もちろん両方バランスが大事なんだけれども、あえてどっちか選ぶならこれは基礎学力じゃないかと。でやっぱなんかまあこれはなんていうか、その概念とかも分からずに結構今探究学習進みすぎちゃってるところもあるみたいな、
うん、
要はなんか時間が例えばなんだろう、1時50分の20分後はっていう計算ができないのに、
うん、
時間とはどういうものか考えてみましょうみたいなのをちょっとこう進んでる若い子には より先に探求していけるけども、うん、そもそも基礎的な計算できないのに、
うん、
そういうちょっと大きい概念みたいなことを探求させようとしても、うん、まあそれはちょっと難しいんじゃないかみたいな、うんうんうん、ある程度こう基礎学力っていうか、まあ、計算がそれなりにできる前提で探求心を伸ばしていった方がいいんじゃないかみたいな。どうしてもこう学校教育ってまあ一律でやんなきゃいけないから、うんうんうんうん、進んでる子はいけるけど、はいはいはい、ついていけない子はみたいな。
そうですね。
でまたなんかその鍛錬主義というか正しいことを正しい順序にやらせようとしすぎてるのもどうかもし、ね、どうかねちょっとあれですねみたいな話もされたりとか、まあ僕はこれをなんか山登りで行くならばやっぱこう装備がちゃんとある方が、まあ、しっかりこう探検できるというか、軽装でそこそ半袖で山の頂上行こうとしたらちょっと怪我するでみたいな感じかなと思って、基礎学力があればあるほどより探求できるって思うと、うんうんうん、あなんかその計算とかしっかりしとくともっと楽しい冒険ができるなみたいな感じで、うんうん、そこもなるほどなみたいな。であともう一個、まあもうせっかくなんで本の中のやつ惜しみなく紹介しちゃうと、なんか算数とか数学ってなんかやっぱどっかで必ず挫折するところがある気がして、
はい、
かなんかね確率の計算とか結構苦手だった。
めちゃくちゃ難しいですね。
なんかね、はい、うん、狐につままれたような、なんか直感と合わなかったり、はい、でただただ暗記するようになんかね組み合わせとか順列とかね、はい、C とか P とかね
挫折しました。
とかそうそうそう。で結構逆に図形が苦手っていう人もね、うん、いれば、で何かしら挫折すると思うんですけど、うん、そういう時どうしたらいいですか。で、ね、でまあ、あの何かしらつまずくところあるんだと思うんですよねと僕があの、うん、いやそれでまあ転んで立ち上がれる人もいれば、もう転んだままもう数学を忌々しい学問として、うん、嫌な思いになるという、なる人もいると思うんですけどって聞いたら、なんか先生はなんかまああの分からないことがあったら、
うん、
頭の中でこう飼う、頭の中に放牧するんですっていう話をされてて、でこれまたなんか著名な森剛先生っていうまあ数学者の先生の本にあった言葉を引用されてるんですけども、それもそのまま、読み上げるとですね、どうしてもよくわからないところはわからないからといって諦めて見捨てたりしないで頭の中で飼っておくと、そのうち1年もするとなんとなく慣れてきてそれが分かってくるといった経験も大抵の数学者は持ってるのではなかろうかと。ただそのわからない概念が心地よくこう飼われてるように頭の牧場ができてることが大事である。でこれ谷口先生自身も高校生の時にこの一文にあってすごく頼りにしてると。だから若い学生時代からなんかそういう姿勢でなんかすぐに答えを今求めすぎちゃう、あるいはもうすぐに手放しすぎちゃう、なんかこう答えが出てない状態を不快に思ってたんだけど、それをもう飼っておく、まあ、棚上げしとく姿勢がなんか実は大事みたいなのが、それも確かにそうだなと。今もうすぐ AI に聞けちゃう、
ね、
ちょっと前も、ね、まあ、ググるって言葉がありましたけども、はいはいはい、なんかこう不思議なものが不思議である状態があんまり保たれてないっていうんですか、不思議じゃない状態になっちゃってると、
解決したがりますよね。
そうすぐに解決したがりがちだなと思って、だその姿勢も大事だし、でそれはやっぱ頭の中に飼っておけるような、なんかその脳内の牧場、やっぱこうそれは多分時間をかけて耕すもんだと思うんですよ。多分自分で考えて考えて考える過程で多分なんかこういい草が生えて、問題のうちたちがなんかこういっぱい草をはみみたいな、羊が草をはみ羊飼いがいてみたいな、でもいろんな牧場を頭の中の牧場にいろんなこう問題をこう飼っておけるような、なんかそういういい牧場を備えられたらいいなみたいな。でもそれってなんか別に数とか算数数学に限らず、いろんな問題に対してもなんか応用できる話だなと思って、うんうんうん、なんかそういうね、
独特ですね。
そうそうそう、教育面でもなんかすごくいろいろ教えていただいてってですね、なんかそれはなかなかね結構目から鱗でしたね。なんかそんな話もね載せていって、はい、なんでこれはまあ結構あの数自体がまだやっぱりどうしても抵抗あるっていう方は、この一番後ろにその数の世界の歩き方って谷口先生との話、対談のところを載せてるので、その辺もね読んでいただけたらなと思うんですけど、でこれはまあだからこの辺の話を望月さんがまあやっぱ教育のスペシャリストじゃないですか、ちっちゃい子と今まで触れ合ってきて、なんかどんな風に思われます？
あのさっきのやっぱりその話を聞いていて、その今日私あの11時からムーンヌーンチャンネルの放送の中でもちょっと話をしたんですけど、保育の話をしたんですね、その時に。で、さっきの5で丸をした、
3+1=5
は5を丸をした過程とすごく似てるなと思ったのが、結局まあ間違いであるにせよ、その過程をまず見ているわけですよね、そこに至った、経緯、その考え方 を見ているというのと、その頑張りに対してそれを一定のこう評価をしてあげる、
うん、
でしっかりとそこのところを最初から最後までその子を見つめてあげていると、
うん、
それがすごく保育に通ずるところがあるなと。
それもだからなんかさっきの検索しちゃうじゃないけど、はい、すぐにすっ飛ばしちゃいがちですよね。すぐになんか導きがちだなと思って待ってられないところが、
これがですね保護者もあるあるだし、
うん、
やっぱり保育士もやっぱあるあるなんですよ。どうしてもやっぱりこう一日の中で忙しいし、やっぱ子供もたくさんいるから、どうしても大人都合でいろいろやってしまうと。例えば 鼻が出てる子供さん、
うんうん、
いたら、
うん、
もうティッシュ取ってパッと拭いちゃうんですよ、うん、
確かに解決しちゃう。
そうなんです。でもそこをやっぱりこう丁寧に声かけてあげて、うん、あ鼻出てるね、気持ち悪いね、一緒に拭こうかって言ってちょっと声をかけてあげるとか、
うんうんうん、
あるいは泥団子、そう
すると鼻拭けるようになりますもんね。
そうなんですよ。赤ちゃんでもやっぱその辺はね徐々にこう学んでいくし、まあ、泥団子とか作るじゃないですか、うん、これは壊れてしまったと、あじゃあ新しいの作ろうねってついやっちゃいがちなんですけど、うん、そうじゃなくてその壊れてしまった、あ悲しいっていうこの子どもの気持ちに寄り添ってあげるっていうのがまず最初に、うん必要だよっていうことが、まあ、その保育 の書籍の中に書いてあって、で今日その保育の書籍をちょっと紹介したんですけど、うんうんうん、まあ、なんかまさにそういうちょっとね、子どもたちのそこに至るまでの過程を見てあげる、そしてそこの頑張りを一定の評価を上げると、
うん、
認めてあげるってところがすごくその表れてるなと思って、
なんか言われるとぐさってなるんでね、時々やっぱそういう、はい、ね、これが大事なんだなっていうのを立ち返るなんかものとして、
ね、いやいいですね。
この本もなんか使っていただいて、
素晴らしい、
森崎さんにもそういう話聞いた、なんかね
素晴らしいです、ね、
聞くってなりますからね。
ああ
じゃあちょっとだいぶ長くなっちゃいましたけど、
いやいや
こんな感じで
今日は井筒スペシャルですからね、
はい、今日発売になりましたので、ちょっとねどこの本屋に置かれるかが分かんないんですけれども、うん、広島の中心地の方だったらなんか水面湾の中の公文館さんとか、
はいはい、
八丁堀の丸善さんにあったりとかするんですけど、まあ、もしちょっとごめんなさいなかったら、ね、ネットとか、
はい、あれですよね、広島の書店って結構2日遅れぐらいで入ってきたりしますもんね。
それもあったりとか、うん、はい、で今回まあちょっとまあテーマがテーマなんでそんなにたくさん、うんうん、いっぱいあるわけではないんですけれども、まあ、ちょっと、まあ、書店さんで買えたらな嬉しいんですけれども、まあ、なければちょっとネットの方でも探していただけたらなと思います、
はい、ありがとうございます、
はい、じゃあここで曲、
はい、
まあ、数にまつわる話したんですけども、うん、結構これね後半6章がまあ素数にまつわるテーマなんで、ちょっとじゃあ素数の入った曲、
おお素数の入った曲そんな曲ありますか
、ではお聴きください、尾崎豊で17歳の地図と、はい、ということで、素数の入った曲という認識は誰もしてない
17、
あ、まあ、でもまあなんか17歳ぐらいの頃とかにもね手に取ってもらっても
いいです
かなっていうか、まあそういうちょっとね選択肢の一つになってくれたらね、
なるほど
かなと思いますけれども、
ありがとうございます、
はい、
じゃあ私、まあ、ちょっと英語をちょっと入れた情報をお伝えしたいと思うんですけども、はい、まあ、数字で、うん、まあ、英語を絡めて何かお話できたらなと思って、私インターナショナルスクールで8年ほど勤めてたんですよ、
うんうん、
日本人の先生として、でメインで教えるのは日本語の国語なんですけど、その時に数学とかはインターナショナルスクールなんで全部外国人の先生が英語で教えるんですね。
ごめんなさい、誰を相手に国語、
小学校の子供たちですね、
に、
外国人の先生たちが英語で数学を教えるわけ、
はいはいはい、
算数を教えるわけですね、でどうしても、
で望月さんは日本語で
どうしてもそれがやっぱり英語が得意じゃない子もいるんで、そういう子たち向けに日本語でちょっと補習みたいなのをしてたんです。
なるほどなるほど、あ、じゃあメインは子供たちみんな英語で受けてるんだけども日本語で国語が、はい、はいはいはい、
でその時に一番最初につまずくポイントがあってですね、
うん、
これが大きい数、
はいはい、
日本語だと千、万、億、兆っていう大きな数の区切りがありますよね、
はい、
でこれがまあ桁で言うと4桁ごとの区切りなわけですけど、
うん、
英語だとまあチョンがありますけどあれ3桁ごとに区切っていくわけですね、
うん、
なんで1000は1000、
うん、
でそこの次の3桁で区切るんで、100万 1million なんですね。でその次、1billion、10億が1 billion、
うん、
で1 trillion が1兆、
うん、
でここで桁が合うわけなんですけど、こういうこの大きな数がこの子供たちに 教えるのがものすごい難しかったんですよ。
いやこれね、大人でもなんか変換するの時間かかるんです。だって日本語だと1万っていうのがだから10,000
ですよ。
10,000が10個みたいな、ちょっと脳内算数をやらされてるんですよ。
まあ、逆に外国の、まあ、英語のね話者からしたら、1000で区切ってる、4桁で区切ってるから、そこまた難しいんですけどね。
なるほどね。でもこれに慣れてる方が理系的にはなんかあの10の6乗9乗12乗3個ずつ上がるとね、あのメガがギガになり、うん、テラになりたりから、うんうんうんね、やっぱ海外の3桁ずつで上が、はい、ね、3乗ずつ上がっていく、4桁ずつ上がっていく方が馴染みやすいのかもしれない
です、ね、そうなんですよ。なんでここがね、一つこう英語を勉強する時の大きなハードルなんですよね。
でも逆にそれを若いうちに超えられてるといいなっていう、高校生になってから超えるのが大変だ、
いやですよ。なんでこのね、海外、まあ、あるいはこう英語から見ると数字の見え方がちょっと違う、
あ面白そう、
いうところをまず一つ目紹介してですね、二、うん、つ目なんですけど、ホラー映画見ます。ホラー映画見ますか。この間ね、映画の紹介してくださったじゃないですか、宇宙の、
うん、あれ、まあ、宇宙
ホラーってわけじゃないですもんね、
まあ、スリリングで、宇宙で平和で終わったら誰も満足しないですからね。宇宙に行ったらめちゃくちゃな目に遭わないと。そうですね。でもホラーっていうホラーはね、いわゆるジェイソンみたいなんとか、
ジェイソン今出してくれましたね。さすが、ジェイソンといえば映画の題名は
これ、13日の金曜日的な、
そうなんですよ、13ですね。不吉な数字、
うん、
海外では13っていうのが不吉な数字なわけなんですけれども、これ、13恐怖症っていう言葉もあるんですね。トリスカイデカフォビアっていうんですけど、これは13恐怖症っていう単語もあるんですぐらいで、でこの一方こう日本、
うん、
あるいは中国、東アジアでは、不吉な数字といったら、
なんだろうな、
まあ、文字通りこう死を連想させる、
あ
4, 4, あ、そうですね、4は結構不吉な数字というふうに、あとはまあ9とかね、苦しむの9とかありますけど、イタリアではですね、
うん、
ある数字が不吉とされてるんですけど、これがなかなか面白
い、ね、これはなんかあのピザを何等分するかとか関係してます。
ピザ関係ない、
関係ないですか。ピザ、パスタの茹で時間関係してます。
関係ないっすね。
関係ないですか、はい、じゃあわからないです。
これね、
17
が不吉で、ローマ数字で書くと、うん、まあ、あの X、10という数に、まあ、V みたいな5ですね、で11と並べるじゃないですか、
17だ、うん、
それをこれを並べ替えると、VIXI ってなった時に、
うんうん、
ラテン語で私は生きたっていう意味になって、つまりこう人生が終わったみたいなニュアンスになる。そうなんですよ、ちょっと死を連想、そうそうそう、死を連想
すると。面白い。
なんでこの17っていうのが、不吉な数字だというふうにされてるそうなんですね。国によってこういうちょっと、まあ、ただの数字なのに、
だからイタリアの場合その17をいわゆる僕らのアラビア数字、はい、17の17じゃなくて、
じゃなくて
こっちの ローマ数字の方でイメージするからこそより不吉感が出るんだ。
そうですね、はい、
面白いな。
これ面白いですね。この数字なのにこうそこにね感情というか怖いっていう感情が乗るっていうのがなかなか面白いなと思って。
これね、なんか前見た数字まみれっていう方になんかありましたけどね、うん、なんか1から5までの数字を思い浮かべてるのが左に曲がりがちみたいなとか、まあ、要は多分横から並べてる、なんか大きい789とかを思い浮かべてると右に曲がりがちみたいな、要は潜在的に左から並べたものをこう頭にあるから、数字となんか方向がくっついてたり、さっきのこう、まあ、ちょっと不吉なイメージみたいな、うんうんうん、結構実は人間ってなんかそのロジカルじゃない感情的なエモーショナル部分が数字に乗ってるみたいな、
なるほどなるほど、
いますよね。
ありがとうございます。そして、3つ目なんですけど、もう私、娘がおりまして、
うん、
これがまあ思春期なんですよ、
うん、
思春期といえばですね、英語だとまあ思春期の頃の若者をどんな呼び方するか、
でもなんか春が入ってるのは日本ならではなんですかね、思春期、
あ青春とか言いますね、
ティーンエイジャー、うん、
思春期、そうですね、
思春期、ヤングユース、なんだろうな、
まああの絶対ご存知だと思うんです、聞いたら、ティーンエイジャーと言いますね。
そのまんま？
そのままです。あ、ティーンエイジャーのことですね。まあ、ティーンがつく数字 13から始まるんですけど、13、14、15、16、17、18、19が全部 T がつくと。で、大体この13歳から19歳までがまあ思春期で、まあいろいろとこう、多感な時期、問題を起こしたりとかしてしまう。
あ、そっか、12は12だから。
そうなんですよ。12には含まれないんですよ。
まだ違うよと。
まだ違うんですよ。
なんかそう思うと、なんで11、11で、12、12で、13から。
いいポイント
突き出した
ん。いいポイントなんです。ティーンってもともと10っていう意味なんですね。
う
だからつまり今、13だったら10と3、14だったら4と10、っていう、まあこういう数え方なわけですよ。でなんで今、言われた通り11は11で、12は12かなんですけど、これがですね、まあ、1ティーンとか2ティーンじゃないわけですよね。これ古い英語の名残があって、11っていうのがもともと古い形で10を数えた後に一つ残ったっていう意味の言葉なんだそうです。11っていうのはね。で12っていうのは同じく10を数えた後に2つ残ったっていう意味で、でそこからなぜか13、10と3っていう数え方になったそうなんですけど、
まあ古語的な感じでちょっと古い、古の呼び名がちょっと残ってるって。
そうなんですよ。
あとこれ僕もちさんに文句言いたかったんですけど、この英語のこの13が、13、30が30、似てるんですよ。
確かに。
で3から始まると、はい、それがその3がどっちに来るかかかってないで、
そう、
これは僕はまあランニングアプリとかでこう走ってる時に英語で今のペースの時間とか言ってくれた時に、
なるほど、
すぐに、なんか一回聞き終わってから、はい、あ今のは13かとかこれは30かみたいな、これコツかなんかあるん
です。聞き取りづらいですよね。
うん、なんか最後まで聞かないと3がその30的なのか13なのかが。
いやそうなんですよ。
これも、はい、大人の悩む英語の
確かに、ね、
数字で悩むポイントの一個です。これなんかあるんですか。
これはまあもうコツとしてはやっぱティーンで覚えるのが一番いいですかね。 N の音が最後につくかどうかで、見分ける、
やっぱそこまで聞いてってことなんですね。
そうですね。
だって日本語だと13って言うともう10から始まってるから10だから、ね、30ってからか、まあ、3。
確かにね。
俺はもうずっともちさんに文句言おう
と思ってた。私文句言われる筋あるのかな。
いやずっとなんか聞きたかったなと思ってたんです。
なるほどね、確かにね。
そういえば走るためにこれ今度扱いでもちさんに聞こうと思って。
分かりづらいですよね。
面白いですね、確かに。
でもこのティーネイジャーっていう言葉も、まあ、実はこう思春期ならではのこうちょっとこう皮肉めいた意味が入ってるんですよ。
そうなんですか。
He is such a teenager とかって言うと、まあ本当も思春期だからちょっと荒れてるよねみたいな、そういう意味合いが入ってくるわけですよね。
それは本当のその年代に使うんですか、それとも大人にちょっと子供じみたことしてる20代の大人にも使うんですか。
単純にもその13歳から19歳を指す言葉としても使うし、やっぱその思春期を指す、その思春期の
ちょっと含みのある言い方で、
そう含みのある言い方、
今思春期だからさ、
そう
みたいな、なるほど、
ね、そういうね、だからさっきのこう不吉な数字もそうなんですけど、面白いのがやっぱこう無機質な数字に、こうやっぱり人間ならではのこう感情が乗っかってる、
乗りますよね。
そうなんですよ。それが面白いなと思って。
やっぱなんか選んじゃったり、銭湯行った時の靴入れるやつとかは、なるべくなら自分のなんかお気に入りの数字に。
ね、
入れたりとか、それは多分もう今ここのスタジオの関係者の人もやっぱ761、これ以外の数は選べないんじゃないですかね。やっぱ周波数がね 76.1 だから
特別な数字ですよね。
なんかあったらこれを選びたいとか。
なるほどなるほど。
そうですよ、乗ってきますよね。
確かにね、はい。まああとは、ちょっと小ネタでですね、Google っていうのは実は10の100乗という意味があると。
すごい大きい数なんですね。
はい、すごい大きい数。まあ日本語だと無限大数とかね、ありますけど、まあとてつもなく大きい数、まあとてつもなく多くの情報を入れているという意味で、Google という名前が付けられたと。こんな小ネタを入れてですね、私の部分は。
いや面白いですね。やっぱ本当改めてちょっと数字と英語っていうのでいろいろ切り出してみると、なんか今まで見過ごしてたものに気づけるところありますね。
やっぱね、感情が乗るっていうのはね、やっぱ海外もそうですけど、まあそういうこうなんかただ単にこう数字の羅列というよりは、そういう思いみたいなのが乗るっていうのが面白いなと思いますね。
面白いですね。人間ならでは。
人間ならでは。
ちょっとイタリアの10ならなんか 知ったかして誰かに言おう恥ずかしいね、ピザの切り方とか、
ピザは関係ない、
パスタの茹で時間と関係なかった
関係なかったです
じゃあもう一曲いいですか、はい、ちょっと今日はあの僕2曲選ばせていただいたんです。これもやっぱねちょっとね、あのさっき Q がなんかね並ぶよっていうことに関して、うん、はい、五大悟で銀河鉄道39聞きいただいておりました。五大悟の銀河鉄道39と、まあ、ちょっと宇宙っぽさもあるんですけど、うん、今日はちょっと数字の方の、ね、
数字系で
9が並ぶ999っていう感じで、ここからはですね、うん、はい、なんか本の話をねまたしていこうかなと思うんですけども、僕の本もたっぷりさせていただいたんで、はい、ちょっと今はまだホットな、これから秋ぐらいに出るぞっていう本の話も聞きたいんですよ。
聞きたいです。
ということで、
はい、
実はそう、あのオープニングからずっとこのスタジオ内にいらっしゃった、小説家総裁翼先生、的七尾
先生、
細川忠会長です。細川さんどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
帰らせないですよ、喋らないでね。
確かにね。
振るなって言われても生放送だから振っちゃえば多分喋らざるを得ないということで。細川さんは今執筆の具合はどんな感じなんですか。
ね、ほぼちょうど書き終えたというか原稿は全部揃った状態です。
もうあともう出るのを待つのみってことなんですか。
そうですね。あの今度は出版社で構成して、
はいはい、
それから。もう表紙のイラストも何もかも仕上がってるんで、
お、
もう私の手から一応離れる。
その表紙は僕のやつみたいになんか T シャツ作りますか。
いやいやちょっと面白いけど
面白い、
面白いけどちょっと似顔絵が入ってるから
いいじゃないですか。僕は、ね、絶対いいです。ちょっとの言っても人の目に触れてくれればと思って、うん、これね、あの最初ねやっぱ恥ずかしいんですよ。でもね何日か着てくとねなんか自然だ。それからハワイとかでね来たら結構
ああいいと思います。
考えておきます。
はい、ぜひぜひ
前向きに。
前向きに、うん、でもなんかそのね今日その数のそのクッキューのね法則を見つけたっていうのは、うん、まさにこうあの細川さん何年生の時の話だったんです
か。あ、まあ、それクック中学生だったんですよ。
中学生で
確か。でたまたまQをかけてその出た答えを足していくとQになるというのを気がついて、これ大発見したな俺はと思って、ちょっと一からやったらもうならなくて、なんかその法則がよく分からなくて、なんか1から10までの数字がこう並ぶようだけども、ところどころ2桁になるともうとんでもない数字になるんで、それをまた足すというのが私には思いつかなくて挫折したんです
けどね。あ、割と9は並ぶんだけども、その2桁な、そのままもう一歩足すっていうところ、でもなんかその発見した時はなんかすごい、
ちょっと気分が高揚しました。
あ、そうですね、
なりますよね、
まさに先ほど言われてた、そう成功体験がね、
ですし、あのエウレカーってね、アルキメデスがね、アルキメデスの法則発見した時に裸でもう街中を走り回ってたんだけど、見つけたぞみたいな、いやなんかこういう知的な発見の興奮って何ですかね、なんか人間ならではのというか何者にも代え難い。そう、いやでもこれをなんかやっぱ発見された
の。今回ね、その井筒さんの本を紹介するというのを、来週の 月曜と火曜にやるあの工場を回っての社員会議で、まあ、毎月私が考えるヒントっていうことで社員にいろんな話をしてるんですけども、それをちょっと使わせてもらったんですよ。
いや、ありがとうございます。
光栄です。で、使わせてもらった後、本の最後見たら、これ勝手に使っちゃいかんって書いてあったから。
で、これはね、大丈夫です。著者、
あの、メールを差し上げたんですよ。
ああ、大丈夫です。
でですね、ちょっと面白かったのが、昨日、会社に帰って、その、みんなと社員のとのやりとりで、サイボーズとか、NI コラボとか、うちは今、NI コラボやってるんですけど、それしたらですよね、ある社員から、あの、メールが入ってたんですよ、でね、ちょっとこうあるんだけど、ある日の授業で講師は黒板に次のようなことを書いてあって、 9×1×9×2 ってずっと書いてて、最後に 9×9 は81で 9×10 は、91と書いたと。するとクラスは騒然として、生徒は思わず笑ったと。講師が答えを間違えたからだと。 9×10 の答えは91ではなく90であると、で、その講師は生徒の笑いが静まったのを待ってからこのようなことを言った。私が9つの問題を正しく解いたことを誰も祝福してはくれなかった。 しかしたった一つの間違いに対して皆は笑い始めた。その人物がどれだけ成功したとしても社会はほんの小さな間違いを見つけて指摘すると、
うん、
しかし決して間違えない人がいる。それは何も挑戦しなかった人である、
うんう
ん、失敗したことがない人は何も新しいことに挑戦したことがない人だって。これはまあ、あのアインシュタインの言葉言うのか、うんうんうんうん、なんだろうなこの社員はと思ったら、私がですね、あの本からこう転記するときに3の段で 3×9 は27となるところを間違えてたんですよ。間違えて、
多分ね 3×9 は27は合ってるけど、うん、その後の 2+7 を
2+7 を 2+2 って打ち間違えたんですよ。で9になってるのを彼は間違いを指摘してくれたから、
うんうん、
まあ、ちょっとお詫びと訂正言って、そのみんなにそのことをあのお詫びしたのと、もう一つはあのこの本をにこのことに関心を持った人は、5月の8日の月曜日に廿日市のこのスタジオに来い言って書いたら、8日じゃなくて1日だった。だからそれを直そうと思ってこれ開いたんですよ。そしたらもう一つ間違いがあって、でなんと見たら今日の朝見たら、5月の社員会議のとこ4月の社員会議と書いてて、もう間違いだらけやなと思って、もう思わず笑ってしまったんですけど、一番最初のところ
が、でもね、ここまあそうです4月なんて思うんですけど、でもこの途中の式をちゃんと気づけるのはすごいです、
ね、
い
すごい、相当見てますよね、
うん、ちゃんと見てないと、
ね、一応サラサラって見てたんですけど、まあ、サラサラだって、ああ、
この社員さん優秀ですね、
うん、そうそう、でね、社員が優秀であると同時に、この間新入社員の研修をした時に私が話したのは、あの誰だでも間違えるし、
うん、
誰だってミスをすると、でもそのことで人を蔑視されることはないよと、
うんうん、
その後その間違いやミスをごまかしたり隠したり責任転嫁したりすると、うんうんうんうん、人は信頼を損なうんだよと、だから間違えた時は謝ればいいよ言って、私が間違えてるなと思って 笑いながらみんなに今日の朝昨日と今日
いい話
お詫びの話をしましたけどね。
でも本当確かにそうですよね、9の段のね、うん、さっきの話も9個合ってたとこじゃなくて間違えたのみたいな、うん、それで言うとさ、あの谷口先生のね、3たす1イコール5丸したみたいなの
を通じ
る
という
か、だから、うん、本当だ、この数ってそのただただ計算できるできないとかそういうんじゃなくて、やっぱ学ぶこととかチャレンジする姿勢みたいなのを、うん、もしかしたら算数数学という学問から本来は学び取るべきだったのかもっていうことをちょっと今気づかされて、
それとね、さっき の意味嫌われる数字ということで言うとですね、おうおう、私の住んでるのは何々町の4丁目42の13なんですよ。で私その家が大好きだった、まあ中古なんですけど家が大好きでその家買ったんだけど、番地を見た時に、今日初めてこう口にするんだけど、あれやと思ったんですよ。4でしょ。で4いうのは死に言って死に目ということで意味嫌われる。そして13も、
あ
で、
そうそう、
こりゃと思ったんだけど、よし、この数字に勝ってやろうと思ったんですよ。
すごい、
絶対勝ってやろうと、
この
家で絶対ハッピーになってやるぞと、
素晴らし
い思って、もう30年以上住んでるけども、まあハッピーに、
いやいい話
なったんで、
いい話や、だから
その数字を嫌わずに、
うん、
その数字にこう打ち勝つというか、
そう、ね、あの引っ張られて、ね、マイナスの方に
行
かずに、
そういう糧にすればいいんじゃないかなと、今は、
いい話し
ますね、今もだからこれ女房にも言ったことないですよ、こんなこと。
そうですか、は
い、あの番号を見たら、どうしようと本当思ったんですよ。
思いますよね、
そこのこうマインドチェンジできたところが大きかったんでしょうね。
でうちの会社の廿日市に来た時の番号が、36-4411 だったんですよ。でそのあの頃はねダイヤルこうやって回すからね、なるべく 1の方が、だから大会社は1111だったんですよ。楽だったじゃないですか、
短いね、う
ん、で9だったらこんな回さんっていうかね、
はいはい、
で大会社ほど1111、それがダメなら何々11で、で僕は11を探したんですよ。恥ずかしい、空いてるのが4411しかなかったんですよ。
なるほど。
でその時娘が、お父さんラッキーじゃない、4と4ということは4が重なるから幸せなのよって言われて、おお我が娘よいいこと言うなと
素晴らしい
思って、44はまあ好きになってた
ん
です、
うんうん、
で今度は番地になってね、これも絶対克服してやろうとい
いですね。だポジティブに捉える、ね、
数字って面白いな、
面白い面白い、
数字って面白い、ね、じゃあ、うん、もっと早く話振ればよかった
。いやいや、
でこので今度ね読まなきゃいけない数字はこれがね時間が1-5-5なのもう終わりの時間になってるんですね。ということで、
お邪魔しました、
は
い、ごめんなさい。
大人の学びの後ろでこの番組は仲間と家族と地域とともにハッピートゲザー、ハッピーですね、ハッピートゲザーデリカイウィングデリカイウィング株式会社の提供でお送りしました。また次回もよろしくお願いします。
どう
ぞ。And be left alone once more. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here.